ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ポッドキャストステーション。石川和夫のポリシーリテラシー。ポリテ。
石川和夫です。
新保智恵です。石川和夫のポリシーリテラシー、略してポリテ。この番組では政策アナリストの石川和夫が私たちの少し先の暮らしを決める国のポリシー、政策に焦点を当てて専門家とともに議論を進めてまいります。日頃メディアで報じられることが少ない視点を盛り込み、皆様の政策リテラシー向上を目指します。毎週土曜と日曜の朝8時に日本放送ポッドキャストステーションで配信されるほか、番組公式 YouTube でもスタジオの映像交えてお楽しみいただけます。さらに重要なポイントをまとめた記事を日本放送ニュースオンラインで配信。聞いて見て読んで、あなたのリテラシー向上にお役立てください。それでは今回のポリテ、注目するテーマはこちらです。国が全面支援、日の丸国産旅客機は再び大空を舞うのか。経済産業省は先月27日、大臣の諮問機関である産業構造審議会の会合で航空機産業戦略の改定案を示しました。その中で次世代の国産旅客機について2035年以降の事業化を官民連携で目指す工程表を示しました。それによりますと、今後10年で官民合わせておよそ4兆円の投資を行うということです。国産旅客機の開発をめぐっては去年2月、三菱重工業が国産小型ジェット旅客機の開発事業から撤退を表明していました。国のバックアップで日の丸旅客機は再び空を舞うのでしょうか。今回のゲストは元桜美林大学客員教授で航空経営研究所主席研究員の橋本康夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そういうわけで、私そのこの国産ジェットに関して、あ、三菱が撤退しちゃったなーなんて残念だなーなんて思いながらも、一方でまあしかし実際自分がね、いろんな飛行機乗ってると、どうしてもこうボーイングとかそういう外国のまあ機体ですよね、それに乗ってて、まあ日本の国産ジェットが撤退するのも仕方がないかなと、まあ素人なりに思うわけなんですけれども、このまずその一旦三菱がこの間、私からするとついこの間撤退したにもかかわらず、また国がバックアップしてしながら、まあ日の丸旅客機というかね、航空機、こういったものをやりましょうという、この今回の動きというのはかなりびっくりしてます。ですがこれ、まあ今日専門家の橋本先生に来ていただいたんですが、まず橋本先生、これ今回ですね、これは経産省中心となって航空機製造の方ですよね。
そうですね。
ということで新たな戦略を打ち出してやっていきましょうみたいな話になってるんですけど、まず外貨的にこの動きはどういうふうにご覧になりますかね。
結構ね、今回の動き唐突だとおっしゃられる方がいるんですが、私はそんなにそうではないと思っていて、スペースジェット の形証明苦労して、でもね、8号目まで行ったと言われてるわけですよ。8割できたと。
あ、そうなんですか、ね、
まあ、お金使いすぎて開発費、はい、で結局その事業セルベッドが叩くなって撤退の決めになったんですけれども、逆に言えば8割ノウハウ持たないですよね、獲得したの、うん、でこれほっといたらこれなくなってしまいますから、まあ、これが残ってるうちにこれを肩にして次のステップに進もうじゃないかと。これは多分重工の中にもそういう意見もあるだろうし、中にもあるだろうし、うん、もちろん警察署の中にもあるだろうし、うん、この貴重な、ね、ノウハウを次に返してこようと、早くしようと、そのためにはというのは一つあるのと、はいはい、もう一つはね、もう世界はどんどん進んでますよ、はいはい、水素にしてももうテストフライトしてますからね、
水素で
。
あ、そうですか。
水素燃料電池で、
ね。はいはいはい。
2社。という、そのスピード感が日本には足りないんですよ。はあ、だから早くもローンチしないとね、国が支援してても。という、その、まあ、はい、今すぐそのスピード感を持って始めるんだという、まあ、旗を上げないと、間に合わないという事情もあったと思います。
ああ、だからまあ、要するに、メーカーである三菱重工も、ノウハウが社内にあるから、それを、あと2号目のところで残念でしたと言って消すのももったいないし、お国の方も、まあ、これ経産省製造業はね、経産省の所管なんで、経産省の方もこれやっぱりやろうじゃないかと、そういう意味で官民が一致したみたいな動きっていうのが、なんていうの、素直な捉え方なんですかね。
そうですね、やっぱりその感覚がやっぱり今回ちょっとあまりにも惜しかったじゃないかという部分は残ってるじゃないですか。
あ、そうなんだ、ね、意外とね、橋本さん、僕思うんですけど、その三菱が撤退したじゃないですか、 MRJ 撤退したじゃないですか。すごく残念ではあるんですけど、いや僕からするとですね、やっぱり乗ってんのはボーイングなんですよね、どこに行くにも、まあ、他のものを乗ったことがないっていうこともあるんですけど、やっぱり国際線、それはアメリカ行くにも欧州行くにもアジア行くのも、私なんかやっぱりボーイングセブンなんとかセブンとかあるじゃないですか、はいはい、あっちにばっかり行って、こう今更感ってなんですよ。今更日本の機体がその本当になんていうの、ボーイングだとかそういう外国勢に対抗して売れるんでしょうかねと。でその例えばそういう中で撤退してしまって MRJ っていうのは8号目というのは、それは技術的な話なのか、それとも商品として売れる、国際的にこう通用する、
いやだから化石証明と商品として売るための支出条件ですけど、そこのまあ8割まではいけたということですから、時間かけすぎましたけどね、お金もかけすぎましたけども、そこまでいけたんですから、もったいないじゃないですか。
でもね、それだったらね、まあ、三菱重工にしてみたらメーカーなので、そんだけ金つぎ込んで8号目まで行ったんだったら、まあちょっともうちょっと無理して頂上まで行ってしまおうと、で売っちゃおうと、でいろいろ聞くとですね、報道なんかにもありますけど、相当の数もう発注があったという、そのユーザーから、まあ航空会社だと思うんですけど、いろんなところから発注があったにもかかわらず撤退してしまったというのは、まあお金はかけすぎたんでしょうけども、その要するにかけたお金を回収するまで至らなかったっていう、そういう判断なんですかね。
あのそこの市場の見極めね、そこにちょっと疎かったんですよ。
さあ、
はっきり言ってリージャージェットの世界でね、まあせいぜい2000機の世界ですよ。
2000機、
市場がそんなに大きくない、そこで1兆円かけちゃいけないんです。8兆円8000億円かけちゃいけない。それにやはり後で出てきますけど、やっぱり経産省も言ってますけど、インテグレーション能力というか事業を可能にする能力というのはやっぱり足りないかったんでしょうね、いやでも物作りはすごいんですよ、物作りだけじゃダメなんですよね。
そうだからよく言われるのは、日本って技術的に素晴らしいものいっぱいあるじゃないですか、航空機以外にもいろんな分野があるんだけども、それこそ我々の周りにある、まあ、昔で言うと携帯電話、スマホなんかも本当は技術的にすごいのに、いわゆる技術に溺れちゃってコストかけすぎて、これこんな素晴らしい技術は素晴らしいんだけど、こんな高い技術はいらないと、そんなところまでいらないと。だからいいものが売れるんじゃなくて、売れるものがいいものだっていうところ、そこのところが、日本はいいものは作ったんだけど売れるものじゃなかっただと、
本当残念ですけど、あと2号目をクリアするのにね、あと2号、頂上まで行くのにね、あと5000億、6000億かかるわけですよ。
そんなに。
それはペイしないんです、絶対に。だからね、もう立ち止まった瞬間にもう撤退を決めてたと思いますよ、2020年に、実は。
2020年って言うと、ちょっとコロナが始まった年。
コロナをまあ一つのきっかけに立ち止まったでしょ。あの時はですから。
まあ確かに、あの時だともう一気にその国際的物流も人流もね、すごく低くなっちゃって、あ、航空市場結構まずいねっていう空気になりましたですよね。タイミングがあるでね、あと何千億必要だっていう、でこれもちょっと素人的質問なんですけど、まあ、今まで8000億ぐらいかけましたと、であと2号行くのに5000億ぐらいかかりますという説明なんですけど、何に使うんですかね、そんなお金を。どこにそんなお金がかかるのかっていうの。
いや、もうテストフライトものすごくお金かかりますよね。でその度にまた回収が起きるでしょ。でね、まずいことにね、これアメリカ版っていうのを新たに作んなきゃいけないんですよ、主流売れ筋であるアメリカ版、
アメリカ版って言うとアメリカ
最初に作った M90、MRJ90、後の M90、これは日本でしか通用し、
日本の空でしか飛べない、
アメリカの組合が、パイロット組合の協定があって、36トンかな、重さの制限がある、席で、シートの席で言えば76席、はい、スコープローズっていう条項なんですけど、これをね、見余ったんですよ、これは解消されると思い込んでたんですね、私はそう思ってなかったですよ。
ダメだった。
だからアメリカ版と新たに M100 というのをまたデザインして設計はしたんですけど、はい、だからもう一回やらなきゃいけないんですよ。
だから金かかる。
そうそうそう。だから要するに世界に売るためにはあと5000億6000億かかる、とてもペイはしない
と。ちなみにそのテストフライトも金かかるということ、ということはテストフライトはもうやっ ていたわけですよね。
3900時間
でね、そのテストフライトって日本の領空で行われるんですか？
いやいや、アメリカですよ。
アメリカでやるんだ。
アメリカ、ワシントン州
で。そんだけ金かけてテストフライトやってダメでしたっていうことですか？
そういうことです。
それはやっぱし
もったいないですね。
これね、うん、橋本さん、まあ向こうアメリカだから、日本のねメーカーが来て、この野郎と、お前なんかに来させたくないとかっていう、そういう感情論っていうのは、実際にそういうインタビューしたらみんなそんなものあるとは言わないとは思うけれども、実際のところそういうのってあるんでしょうかね。
まあだけどね、大歓迎だよ、教えてやるぞっていうことではないとは思うけれども、それは考えすぎです。考えすぎというか、それはね、
ちょっとうがちすぎ、
うがちすぎだし、負け惜しみ、
あ、負け惜しみ、
もう謙虚になるべきですよ。足りなかったんです。だってね、MRJ って国産化率 3割ですよ。5割以上アメリカのエンジン、
あ、
電子製品、
はい、
アメリカの国産化率の方が高いんですから、
ね、
でブラジルとかカナダとかのメーカーちゃんと取ってるじゃないですか、
ね、
ちゃんとボーイングと737というような機体と競合するような機体の TC だって取ってるんですよ、カナダは、うん、
なるほど、
ロンバルディアはね。
なるほど、だから
逃さあればできるんです。
そっか、だから結局メーカー、まあ、この場合三菱重工ですけれども、そこの 見極めが下手だったと、結果的に、
うん、最初からその一番ねノウハウをしてるのはボーイングなんですよ。
あ、
でそれを河合さんっていう2代目の社長がしてて、ボーイングからその FA 以上によく知ってる OB をね呼んできたんです、
はいはい、
アドバイザーとして。でも現場の技術者はそんなものはいらん、プライドは高いんですね。
ほんと、そういう、あ、ちなみにごめんなさい、 FA ってな、
FA、 ごめんなさい、連邦航空局、
アメ
リカの航空局です。
あ、その人を本当は連れてこなきゃいけないのに。
あ、だから連邦航空局のむしろボーイングの方が知ってるんです。
あのね、
形証明って実は航空機メーカーの方がセットするんですよ。
あ、そうなんですか。
こうやって認証します、認証、安全性を証明しますよ、いいですね FA さん、こういうスタイルなんですよ。
まあでもよく考えたら、メーカーさんは自分で作ってるんで、ノウハウがあるのは当たり前、
当たり前ですよね。そうです、
ですよ、
その通りですね。
そうなんですよね、うん、でもそういうの、でもそういう情報とかね、ノウハウとかっていうのはなかったっていうのも、どうもいまいち信じがたいっていう。
だからそこは事業性を実現する能力です、インテグレーション能力ですよ。そういう情報もかけてたんでしょうね。
まあね、これね、もっと分かりやすく言うとね、結局、まあ、たまたま今回三菱重工だけど、社内の事情とか、そういう社員のプライドとかメンツとか、そういうものが、まあ、いろいろ影響することってのは他の事業でもあるとは思うんですけれども、それが今回出ちゃったという中で、その要はやっぱりそれでももったいないね、 8号目までいった技術をやっぱり使おうじゃないかといって、まあ、経済産業省が中心となって、航空戦略という新たなビジョンを出したということなんですけど、これ橋本さん、一応国もね、メーカーも経済産業省も三菱重工もそういうふうに挑戦をするということは、僕はそれ自体はいいと思うんですけども、今のところ、冒頭でね、辛坊さんの説明でもあったけど、今後10年で神合わせて4兆円出しましょうみたいな話になってるんですけれども、この今から言うのはちょっとあれですけれども、そんなお金を出す価値があるもんなのかという質問があると思うんですけれども、巨額じゃないですか、やっぱり4兆円という規模は、まあ、10年間で4兆円なので年間4000億という単純計算もできるっちゃできるんですけれども、それにしても相当お金がかかると。当然やっぱりお金出す以上は前の鉄を踏まないために勝算、勝ち目があるというのを出さなきゃいけないんですけど、このあたりどうなんですかね。
まず全体のね、この戦略を出した全体の評価をすれば、まあ、その MRJ のね、MSJ の一社でやっただけでやってうまくいかなかったことの反省に立って、海外航空機メーカー、OEM って言うんですけどね、OEM って、
はい、分かります、はい、
ドル連携が必要だっていうことをまず出したこととか、それから実現性、事業性を実現する能力、インテグレーション能力って経産省で今呼んでますけども、その元づくりの周辺にあるね、いろんな能力を磨かなきゃいけないんだというところを明示して、具体的に2つのアプローチでそれを磨いていこうねというあたりを打ち出したあたりはね、まあ評価できると思うんですが、ちょっと僕2つほど疑問があって。
あ、というと、
1つはね、その OEM と共同でやっておこうとしてるわけですよ、ボーイング、エアバスと一緒にね、 多分その共同機ナローボディ機737とかエバス320の後継機をね、水素かもしれないです
けど、はいはいはい、
だけどねその軍用機の世界で今ほら
軍用機ですね、
戦闘機、
戦闘機、はいはい、
次期戦闘機、
はいはい、
これはあのイギリスとイタリアと共同で、はい、3カ国でやると
発表してますよね、
やってますよ、はい、これは35年かな、はい、ぐらいで、これはねもうまさにだからもう日本は日本、イギリスは日本、まあ一応ジョイントベンチャー組むんですけど、
うん、
でそれぞれで作るんですよ、で同じものをね、
はい、
でそれは軍用機の世界は型式証明もないしいいでしょうけど、形証明が前提の民間機の世界でね、そういうジョイントベンチャーだから、エアバスと例えばにその三菱がね、その水素で新しいナローボディ機、売れ筋であるナローボディ機を作るってことできるのかなと、同じ TC のもとで、はあ、TC ってだって一緒に与えるもんですか普通、これまではね、それは一つ疑問、
TC っていうのは、
ごめんなさい、形式証明、
形式証明
タイプサーティフィケート、
あので OEM っていうのはまあ簡単に言うと他人のブランド、まあ、売れ筋のブランドのを作ってあげると、お手伝いって意味ですよね、すごく分かりやすく言うと、ね、そういうことに近いですよね。でね、思うのは OEM というのは例えば YS エアバス、うん、エアバス、ごめんなさい、エアバスですね、とかボーイングというもう誰でも知ってそうな、そういう航空機の機体があるわけじゃないですか、はい、それを三菱重工とかあるいは日本のメーカーがそれを作る仲間に入って、うん、売るときにはボーイングの名前とか、うんうんうん、エアバスの名前で売るという、まあ、これ OEM というのは簡単に言うとそういうこと、う
ん、今までの世界はね、要するにその777とかボーイング787とか、要はあの三菱は翼を作ったし、要は下請けで過ぎなかったわけです、うん、ティア1って言います
から、うんうん、
下請け OEM に対して
下請け、
一時下請け、
はいはい、
それじゃあ今までと同じじゃないですか、
はい、
そうじゃなくてもう TC も含めて対等でメーカーとして軍用機との世界と同じでね、対等で TC を受けて、自分もその FA からあるいは EASA からね、ヨーロッパから認可をもらって、うんうん、自分のメーカーで出すとできるかって、
つまりこういうことですね、ボーイング今747でしたっけ、ボーイングなの、ボーイングなんとかなんとか、はい、エアバスなんとかと、もう一つ、はい、MR、
うん、
MR なんとかってほら空港でこうアナウンスされて、はい、こう乗りましょうみたいな、そういうふうになりたいってことですよ、はい、簡単に言うとその
エバス三菱 A360 とか、
ね、はいはいはい、
そうですよね、うん、だけどあれね、橋本さん以前、まあ、大昔と言っちゃなんですけど、日本の国産旅客機で YS11 っていうのがあって、あれあのいつの間にか消えちゃったんですけど、あれ一応就航してたわけですよね、
うん、
YS11
あれ海外に売れたんです、
うん、改めてあれなんで撤退しちゃったんですかね、
あれはね、ええ、まあ、機材としてやっぱり力不足だったとかね、いうことあります、エンジンが引きだったとかね、
あ
のそれもあるし、うん、まあ、いい飛行機だという人もいるし、パイロットの人はちょっとっていう人が多いんですよね、
あパイロットがこの飛行機は、うん、ま
あ、それと、ね、物取りはできたけどサポートとか全然できてなかった、そういう体制ができてなかった、
はあ、
よりやい状態だったでしょ、うん、いろんなメーカー、
あーそう聞きますね、
そういうわけで、まあ、そのビジネスとしてはちょっと成功しなかったと、だから176機ぐらいじゃないですか、せいぜい
今だけども全然なんか YS11 って言うといつの時代ですか、
50年前です
こう、ね、もうそんなになっちゃうと全然、まあそういうことで、ただ僕自身はもともとその例えばエネルギーも食料も自給率を高めるというかですね、それこそなんかスマホなんか全部中国製になっちゃったけども、やっぱり国産のしてもらいたいとか、半導体なんかもね熊本とか千歳で工場を誘致して国産の半導体を作ろうって、僕は割とそういう国で作って日本人の雇用でもって物を作って売っていくって、それは僕はいいと思う、でこの話も一瞬で夢を見たわけですよ、国産航空機、あこれひょっとしたら、で経産省によると2035年頃にまあ売り出すというようなそういう計画、まあ、10年というタームで見たときに、これ橋本さん今から10年じゃないですか、35年頃っていうと最低でね、
厳しいですよ、
10年って厳しいですか、
厳しいですよ、
そうですか、
うん、世界はどんどん進んでますから、
あさらに世界は進んじゃうと、
進んでますから、だから今すぐでも水素エンジンを作るとかね、うん、始めないととても間に合わない、
あれちなみにその水素エンジンってよく最近水素つって、まあこれもいろいろ水素社会だ、CO2 が出ないなんて話になってますけれども、まあ水素のね、車なんていうのもほんの少しずつ出始めてはいるんですけど、航空機で水素燃料っていうと、今までのジェット燃料じゃないものを使うということになると。
そうですね、水素、液体水素使う。あのね、水素といっても2つあって、
はいはいはい、
それはほら、 未来ってあのトヨタがやってる燃料電池じゃないですか、
は
い
は
い、
あの車ですね、う
ん、それとレーシングカーはトヨタ作ってますけど、はいはい、それは水素を燃やすんですよ、何年期間で、はい、燃やすタイプと、で力は燃やすものが確実に出るので、
うん、なるほど、
だからその飛行機も普通の未来派みたいなね、未来みたいにその水素燃料電池ってプロペラを回す、電気で回すという、これはでも機体は小さい、だから主流ではない、主流ではない、
はいはい、
したがって燃やすのが主流なんですよ、エンジンを。ですでにもうロースロイスなんか燃やしてちっちゃいエンジンでやってますよ。
あ、もう飛んでる、
うん、飛んではいない、飛んではいない。
あ、車です。
で、さっきの水素燃料の電池の方は飛んでます、片翼につけてね、一つだけつけて、そこまで世界は進んでますからね。だからそのやっぱりやるべきは水素で燃やして燃焼して水素、そういう水素エンジン開発しなきゃいけない、早く。
あ、そっか、それを今度実用、それを実用化できれば、うん、それは費用的には今のジェット燃料よりいいということになるわけですよね。費用的にかさむものってそんなに、
いや、だからそれは水素社会が来ればですね、水素もね、十分ペースでしょうし、うん、それとあのこれからサフの世界が来るじゃないですか、持続
サフというそのまあ ね、あのバイオ燃料みたいな、
バイオ燃料、はい、みたいなもの、はい、あれは非常にコストが高いですから、はい、それと比べると水素 の出る水素だって十分活用できると。
あ、なるほど、
うん、
なんかサフというね、最近そのバイオ燃料をまあ混ぜたりというようなことで、今までのジェット燃料が CO2 いっぱい出るもんだから、サフみたいな新しいものを使おうみたいな話になってるんですけれども、これからサフはサフでやっていきましょうって言ってる中で、水素が出てきたらまあサフは負けちゃうというか、まあどっちがいいかということで言ってもあるんですけど、
サフは負けるんじゃなくて、
負けるわけだ、
あくまでも中心なんですけど、とてもそれだけじゃあのカーボンニュートラルは実現できっこないので、だって削がせいぜい30% は CO2 は残るんですから、完全にあのカーボンニュートラルするためには水素は不可欠なセグメントなんですよ。
まあ、水素を作るときも CO2 が出るとか、また反対するやつが出てくるんだけども、まあそれは CO2 が出ないような工夫があるんでしょうけども、そうですか。なんかそういうお話を聞いてると、日本のね中にそういう航空機のノウハウはあるんだけれども、しかし10年じゃ足りないと。4兆円という数字はどうなんですかね。まあ、10年で4兆円だと年間4000億だと思うんですが、うん、このあたりの相場感、費用感というのは足りるもんなんですかね。
まあ、官民合わせて4兆円としてね、例えばその官が1兆円研究開発にとか、3兆円は民間からとそれし してですよ、さっき言ったその本当に実現できるのかなと言った対等でね、あのタイプサーティケートを取って、三菱エアバス、例えばよ、A370 とかできてですね、それナロボディですから、売れ筋です、あの主力です、
うん、
20年で約3万機以上売れる、売れ筋ですから、その期待であれば、まあ、半分取れたとしてね、その売り上げのね3兆円もまあいけるんじゃないですかね。トラのタヌキでは、トラのタヌキでは、
あ、まあ費用感ではまあいけそうだと、
あのそれだから問題はナロボディでなきゃいけない、共同機でなきゃいけない、売れ筋のね、
うん、という、共同機ということは結局日本のメーカー単独じゃないという
、あ、共同機ってあの狭い胴体、
あ、失礼しました、
ナローボディ機、ワイドボディ機に対するナローボディ機、
あのなんか飛行機って通路が1個のやつと
単通路機です、
2つの通路のやつ
って
あるじゃないですか、
そういったやつね、単通路機です、
単通路とあと副通路っていうんですかね、もう1個の方は2つあるやつ、なんていうんですかね、1個と 2、あれ2個も
2通路でいいの
かな、2通路、
うん、
と1通路があって、
3万機ですよ、単通路機は
3万機、
20年で、はい、3万機以上、3万、うん、3万2000かな、うん、でワイドボディ2通路の方は、まあ、せいぜい8000とかするんでしょう、リージョンネットなんで2000ぐらいですよ。
あ、そうなんですか。
そんなもんですよ。
なんか2通路の方がなんか多いような気がするんだけど、これは日本にいるから、
いや、もう売れ筋は単通路、
そうなんですか。
それに入らなきゃいけないんです。それだったら3兆円かけてもね、でかつその対等でできればね、可能性あるかな。
あれ、ちなみにですね、うん、これはまあ三菱重工の話ですけど、ホンダが航空機をたくさん作っていると、で売れてるという話も聞くんですけど、これと今回の航空戦略との関係ってどういうふうになるんですかね。全く無関係、関係ないものなんですかね。
あの独立トップじゃないですか、ホンダは。
あのホンダ その売れてる航空機って、これ結構有名な話で、はい、私も知ってるんですけれども、あの知ってると言ってもね、まあ、素人目に利用者の一人としてしか知らないんですけど、このホンダはのこの機体というのは、これ国産機なんですかね。
これ微妙ですよね。これアメリカで、アメリカのホンダが作ってるわけ
です。そうそう、だからアメリカのホンダが作ってるじゃないですか、
うん、そう。
だけど日本でそれ就航はして るんですかね。
これビジネスジェットですからね。もちろん日本で買う人もいますよ、
うん、あのそう聞くんですね、うんうんうん、ってことはそっか、あでもそれはビジネスジェットだから、
そうちょっと違うんですね、カテゴリーがね。
ビジネスジェットっていうと、それあれですか、なんかプライベート用 そのエグゼクティブが乗るような。
そうです、そうです。
あそうか、じゃあそんなに本数、ごめんなさい、本数っていうか台数はない、機数はないと。
うん、まあそう数千機でしょうね。
あだから一般の旅客機と違う、うん、
違います、違います、違います
、ってことか。
はいはい、
そっか。でもあんまりね、橋本さん、日本だとそういうプライベートジェットとか個人が乗る飛行機って、まあ、陸路が発達しすぎてるからかもしれませんけど、あんまり日本だと聞かないですよね、うん、そのだから本だったら僕は興味があるから知ってるのであって、うん、じゃあ実際にそれに乗ろうとか言ったってそんなチャンスはないわけ で、 なかなかないです、ね、お金もないしみたいないうことなんですけど、海外ではこれ結構売れてるわけですか。
あもちろんですよ、うん、だからまあまあまあ、その一つのステータスでもあるし、あるいは本当に時間価値がね高い人たちはやっぱり少しでも時間をセーブするわけですよ。
だから旅客機でいうとこのボーイングやエアバスが、ビジネスジェットでいうとこのホンダみたいな形で、それはアメリカでもそんだけ売れてるということは、
うん、だけどあれ小さいですからね、
あの 何乗りぐらいなんですかね。
十何人じゃないですか。
あ本当小さいですね、
うん、小さいですからね。
はあ、ね、なんかでも乗ってみたいなという気がしますけれども、はい、そうですか。
まあ、それはちょ
っとまた別の話ということで、はい、まあ、今回は旅客機、大型の 何十人何百人も乗る旅客機の話だったんですけれども、もはい、ここでちょっと時間が来ましたので一旦ここであれしたいと思います、
はいはい。この話の続きはですね、赤字続きの地方空港の在り方などと合わせまして次回の配信でお届けします、はい。今回のゲストは元桜美林大学客員教授で航空経営研究所首席研究員の橋本康夫さんでした。次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ありがとうござい
ました。石川和夫のポリシーリテラシーポリテ、番組へのメールは POLIポリアットマーク 1242.com までお送りください。番組公式の旧ツイッター X のアカウントはポリシーリテラシーで検索、ハッシュタグはポリテです。今回はここまでです。次回もどうぞお楽しみに。
ありがとうございました。